Flappers Radio. はいどうも、フラッパーズレイディオのお時間がやってまいりました。豊かフラッパーこと吉田豊かさんがお送りする毎週フリースタイルというね、かっこよく言うとフリースタイルというね、悪く言うと何も決めてないという行き当たりばったりのポッドキャストプログラムでございますけれども、まあ先週はずっとダーツコレクションすごかったっすね。先週の日曜日が6月の30日ってんで、7月の1日がですね、そのいわゆる移転して新装開店ということだったので、その前日のプレオープンの日からですね、渋谷のダーツコレクションにお邪魔して、オープンおめでとうイベント関連にですね、参加し続けてきたという、結局ね1週間参加しましたと、昨日の土曜日までですね、延べじゃねえ連続8日間ですか、だからね、先週の土曜日から昨日の土曜までですからね、8日間、連チャンで、ダーツコレクションっていう、もう8日間連チャンでコレクションなんて何年ぶりでしょうかねって、あったんかい前にも、ね、前にもあったんだ本当にね。まあこれも時々言いますけど、私もうそろそろ8年目に入っておりますね、このダーツ人生のですね、大方9割近くがですねダーツコレクションの歴史と被っておりまして、でまあおそらくですね、今そのダーツコレクションに出入りしているお客さんの中では、1、2を争うのか1番なのかちょっと分かんないんですけども、ぐらい、古いお客さんになってしまいました、いつの間にかね、なってしまいまして、だからまあそのね、常連の人ってのは結局その時期その時期で変わったりするもんで、まあまあその顔ぶれは変わるんですが、なんか俺ずっとその真ん中にはいないんだけど、ずっと端っこにいるみたいなね、そんな感じで、いやー豪華でしたよ今回はね。オープニングイベント7月の1日と2日と5日にはですね、ダイナスティのプロのプレイヤーの方が延べ何人来たんですか、 1、2、3、4、5人も来た、5人来た。1日が大崎プロと鈴木プロですよね。で2日がケマプロと誰来た、あれ2日もう一人いたねパクさんだ、パクヒョンチョルプロが来た。で、5日に大内真由美プロが来たというね、すごい豪華だったというか、まあこれだけの、プロプレイヤーが来てですね、しかもトッププレイヤーですからね、が来て、そらね人がいないわけなかろうという、まあ、通常おそらくですね、感覚としては30人ぐらい来るとおお満席だねぐらいのところに間違いなくその倍はいたっていうね、あれはすごかったですね。でインスタグラムに僕写真あげましたけれども、入れたシャンパンのボトルの数がまたすげえっていうね。まあとは言っても結局ですね、脱場なんてね、そうそう売り上げのある場所じゃないんですよ、ぶっちゃけね。毎日その倒れるぐらい飲む人がいりゃ別だけど、そう考えたらね、節目節目ではやっぱりああいうことがないといかんのだろうなっていう気が、するわけですよね。そんなこと言っておきながら私行くとビールしか飲みませんけれどもねひどいですよね。あれね、ダーツバーあたり行ったらですね、皆さんできるだけお茶割りを飲んでくださいっていうね、お茶割りが一番利益率高いらしいですよ、お店的には。なんかそういう話を以前に小耳に挟んだことがあるんですけどね、茶割りをたくさん飲む人とビールをたくさん飲む人では、茶割りをたくさん飲む人の方が利益率がいいというね、お店的には、数字的な、このいやらしい話ですけども、数字的なこと言っちゃえば利益率が良くて歓迎されるのは茶割りをたくさん飲むお客さんね、これは頭に入れておいていただきたいというね。で頭に入ってるはずの私はずっとビール飲んでるっていう最低のですね、 本当にビール、ビールばっかだもんね。ビールじゃない日はノンアルコールだもんね、俺。もう本当にね、それでええんかなっていう、いいんです。私的にはね、あの、健康に、一応気をつかなきゃ、もうすぐあの会社も健康診断でございましてですね。まあ、2年前には、糖尿病で、あなた入院したいんですかっていうね。これが、しかも2年前が初めてじゃなくて、さらにその2年前には言われてるっていうね。2年ぶり2回目っていうね、甲子園出場みたいな、すごい、すごい状態で。二度とも入院を拒否してますけどね、私ね。まあ、それでもこうやって生きております、本当にね。いろいろ、糖尿になると不自由だからね。不自由ですから。だからね、本当、できればならない方がいいんでございますよ。だけどね、たくさん食ってもならねえやつもいれば、ちょっとしか食わなくても、なるやつはなるんだよね。一つの目安としてはですね、もうどうでもいい話になってますけれども、一つの目安としてはですね、人体の膵臓ですね。膵臓の弱い人は糖尿病要注意ですね。はい。膵臓弱いとですね、インスリン出ませんよ。ね。中には全く出ない人もいますからね。これはもうしょうがないんです、糖尿病としては。宿命です。インスリンの全く出ない体質の方もいる。もうこの方々はしょうがない。インスリンの注射を、このね、食事のたびに打つしかない。だけど、出づらいという人もいるわけ。出てるんだけどね。私なんかは、出づらいよ、出づらくなってるよって言われて、糖尿病ですって言われましたけれども、それでも薬飲んでませんからね。最悪なんですけれども、薬をね、あるんですよ。インスリンが出やすくなる薬って。あるんですけど、これやるとね、今度インスリンが出すぎちゃって、逆に低血糖症って言われるやつになるわけですよ。でね、糖尿病も怖いんですけれども、低血糖症はもっと怖いっていう。これね、具体的にはどうなるかっていうとですね、薬やってるみたいにプルプルプルプルプルって震えちゃうんですね、お腹減ると。怖いでしょ？お腹減るだけでプルプル震えちゃうんですよ。痙攣みたいになるの。もうね、プルプルプルってな。で、もう一つもっと怖いのが、眠くなるの。眠くなって、まあ、眠くない人もいるんだけど、眠くなっちゃうの。で、眠くならない人でも、突如意識が落ちるっていう。怖いでしょ、低血糖症って。だから、糖尿病の薬を処方された人は、飲んだら運転しないでくださいって言われますから。ね。意識がね、急に落ちるんですよ。心臓発作みたいなもんですよね。時々心臓発作でドライバーの人がさ、急に、ハンドルに突っ伏しちゃって、で、交通事故起きたみたいな、事件があったりするじゃないですか。あれと同様のことが低血糖症でも、十分起きうるという。怖いですね。だからまあ、そんなんでですね、まあ私も、昨年の、この8月あたりかね、なんで8月なんだっていうね、7月だったんですけどね、健康診断はね、8月から急に一年発起してですね、まあ減量を始めまして、で、まあおかげさんで今のところね、まあ大体安定して78から80の間を行ったり来たりぐらいのところで今、キープしている状態なんですけれどもね、まあ痩せると顔が変わるとか言いますけれどもね、どうも、まあ、今ね、78から80って聞いて、俺が社会人になった頃を知ってる人たちは、と思ったに違いないと思うんですよ。私、社会人になった時点で92キロありましたからね。で、私が社会人になったのは平成2年ですから、もうバブルの末期ですよ。まだバブルがね、盛り上がってたわけですよね。で、外回りの営業としてこの新社会人になりましたから、もう1週間に8回ぐらいこの宴会やってたわけですよ。この接待という名のね、宴会をずっとやって、で、ま、神田に会社あったんですけれども、神田で1次会やって、2次会を新宿でやって、朝は新宿にいるみたいな朝5時頃は新宿にいるぞみたいなね。で、そっから家帰って着替えるだけ着替えて、で、朝9時半に会社みたいなね、そんな生活ずっとやってたら3ヶ月で20キロぐらい太りまして、ほんで一番重い時で117キロぐらいありましたからね。本当に俺大相撲の幕内ぐらいあるじゃんみたいな、そんぐらいありましてですね。 でも20代ですから、そんな体型で階段2段飛ばしとかやってね、駆け上がったり降りたりしてましたからね。若さってすごいだよね。今こんなに軽、そっから見たら軽くなったってのに2段飛ばしできないもんね。本当に、いや若さって偉大だよ本当。そう思いますよ本当にね。まあそんな若さを羨みながらも、そのダーツに明け暮れる日々なんですけど、突如話がダーツに帰ってきましたけどもね。でもね、まあ、さっき5人のプロの方がイベントにやってきたということでございますけれどもね、まあ、私イベント実は苦手なんですね。いやイベントの場にいるのはいいんです、場にいるのはいいんですけど、イベントに何か参加してやらなきゃいけないと思うんだけど、なんか参加して中心の方に寄っていこうとする行為の全てがダメっていうね、ダメなんですね。本当壁際で結構ですみたいな、そういう性格なんですね。だから普通プロの方が来るとチャレンジマッチとか言ってね、ほら大相撲の力士がやってくるとさ、ちょっとちびっこ相撲ってやってみましょう、さあ5人で行ってみようとか言ってさ、5人でわーとか言ってお相撲さんに一人一人ひょいひょいひょいひょいってつまみ出されるみたいな、あんなチャレンジマッチみたいなのがねダーツでもあるわけですよね。ねー、そのプロの方と、やると当然上手い方とやりたいっていうのとね、あとまあ女性のプロの方なんかやっぱ純粋にね、そのアイドル的扱いみたいなところもあったりなんかして、男性はこの群がったりなんかするわけですけども、このね群がるのがまずできないというね、できないんですよとてもになって、だからそのプロの方とチャレンジマッチをね、もう最後は白まで言われましたけど、それでもできなかったっていう本当どんだけ下手れなんだっていうね、メンタルの問題じゃないなと思ってるんですけど、でもねそのイベント行ってて、まあね、ようやくこの分かったというか認めざるを得ないというか、原因はもうなんとなく知ってるわけですよ、本人もね、自分のことですから、でこれフラッパーズブログという私のブログがアメーバにもありますけれどもですね、そこにも書きましたけれども、要はですね要するによなんていうの、すぐね1ファン以上の扱いを受けたがる性格なのね結局。ぶっちゃけもうお友達になってしまいたいと思ってしまう性格なんですよ。だから田舎者なのね。例えばテレビの向こう側の人の芸能人ね会った時に、いやー見てます見てます、この間大変だったよねみたいな、テレビの中で起きたことをいきなりその人に話しかけてしまうおばさんとかいるじゃないですかね。俺あれと多分ね同列多分同列なのね。あれはね多分すごく迷惑逆の立場だったら俺多分ねうざいなと想像がつくわけですよ。だからねいけないのね。いやーファンなんですで済みゃいいんですよ、いいんだけれども、その時に普通のもう1ファン以上の扱いをねどこかで求めてるのね。で そういうのってさ、最初は態度に出なくてもだんだん態度ににじみ出てきたりするもんなんだよね。だからそれ見えたら嫌じゃん。まあ昔はそれが見えると思ってなかったんだけど、最近はそれはやっぱりオーラとしてにじみ出てしまうものなんだと、最近私は思っておりますんで、それやっぱ見えちゃったら嫌かなと、迷惑かなと思っちゃうわけですよ。でまあまあその最たるようなことが 2,3 年ぐらい前にちょっとね自分でも思い当たることがあって、そうするとねすごく辛い思いをしなきゃいけないわけですね。私の場合は自業自得なんですけれども、私が辛い思いをしたって一向に構わないんですよ。 構わないんですけれども、それと同じだけのですね、迷惑を相手にもかけるという。それに最近は大人になりまして気がつくようになったもんですから、もうまず関わり合いにならない方がいいのではないかと、思うようになりまして。で、自分から絡まないという、どこかに決め事を設けております。でもう一つはですね、これは私ライブハウスに年間200日以上ね、入り浸ってたこの時代が、いつぐらいですかね、2005年ぐらい、もう8年、そう考えると10年近く前なんですけれども、あったわけですよ。でそうするとね、たまにライブハウスに行きますというレベルの人から見ると、俺なんかはもうとんでもない人に見えるわけですよ。どこのライブハウス行っても俺がいるっていう状態ね。あなたこの間の誰々のライブの時もいましたよねみたいな、あいましたねそういえばみたいな会話になるわけですよ。そうするとね、俺とんでもなく熱狂的なライブ好きみたいな扱いをその方からは受けるわけですね。これ比較の問題なわけですけれども、それね、年間10日とか20日ぐらいしかライブハウス行かない人と、俺みたいにこの3日を空けずにねライブハウスに入り浸ってるっていう、人間と比べたら、それは俺すごい熱狂的なライブ好きに見えてもおかしくはないわけですよ。まあ本当に熱狂的だったらおそらく今でも200日以上行ってると思うんですけれども、でもまあその当時はねそれが好きなことだからやってたんですけれども、熱狂的にライブの好きな、おっさんがいる。もうその当時からおっさんですからね、8年経ってようが、もう40近いおっさんだったわけですからね。ね、熱狂的な。でね、俺が逆の立場になるということもあり得るわけですよ。例えば熱狂的な、ダーツファンもいるわけね。もう例えばイベントでプロの方が来た時に、もうその人たちにご馳走してしまうようなファンの人がいるわけね。ファンは与えられるだけじゃないんですよ。ファンはそれ以上に熱狂的になると与えるものもあるんですね。これはね、私もなんとなく法則としてはわかるんですよ。そんでね、だけど私お金ないからやりませんけどね、それは。だけどその例えばシャンパンのボトル入れてね、一緒に乾杯しましょうみたいなことやったりとか、ね、いやちょっとこれごちそうしますよ、ごちしますみたいな人もいるし、なんかプレゼントあげる人もいるし、いうようなね、熱狂的なファンの人もいるわけですよ。でね、心理的なこと言うと、ね、まあ比較級ですよ。俺より熱狂的なファンを見たときに、俺はまず引きますね。引きます。一緒になって、熱狂的になるか、一歩引いてしまうかって言ったら、僕はね、そういう時に一歩引いちゃうんですね。喧嘩っ早い人がいますね。もうどんどん話飛びますけど、喧嘩っ早い人がいるじゃないですか。で、喧嘩っ早い人に喧嘩をさせない方法っていうのがあるんですよ。どういうことかっていうと、この人、あいつカチンと来たなと思ったら、その喧嘩っ早い人より前に喧嘩始めちゃうの。そしたらね、止めるしかないじゃん。いやいやいや、ちょい、待て、下がれ、みたいな。ね。あれをやらせちゃうんです、あの役を。そうするとね、喧嘩っ早い人が喧嘩をしないで済むのね。うまく気をそらすという。あれと同じ心理です。俺喧嘩っ早くないけど。一歩引いちゃうんですね。で、それを見て、ああ、いいなーって羨ましく思ってる。羨ましく思ってんならね、一緒に騒いでりゃいいんだけど、それができないのね、性格的に。で、その結果ですよ。そのプロの方も当然覚えますわね。毎回毎回そういった乾杯をね、一緒にしてくれる人だとか、あの人はあそこのイベントにも来てくれただとかさ、覚えてる人やっぱりいるわけですよ。ね。で、あれ見てると、俺、ああいう人間にはなりたくないって思うのね、俺ね。別にその人のこと嫌いでもなんでもないですよ。でも俺、ああはなりたくないわってね、ひねくれるんだね。で、結果、俺、業界人嫌いっていうことになるわけ。俺が業界人嫌いな理由っていうのが最近分かりまして、これだと。 結局俺それができないだけじゃんっていうね、妬みだったんですね。あー、妬みだと分かったらすごく寂しくなっちゃったなーっていうね、もうそういうのがありまして、自分にもうね、がっかりする日々が続くわけですよ。まあ、特にですね、あの笑いのセンスだとか客あしらいからいくとですね、もう大内プロなんかもうかなりツボに入ってるんですけどね、ああいうの友達にいたら楽しいよなとかね思うわけですが、でもその反面ですね、さっきも言いましたように私の場合そのファン以上の扱いをしてほしいという心理がもう一つあるわけですよ。で、あのこういう扱いの上手い方はですね、絶対そんなことしません。本当にそんなことをいちいちやってたら身が持たんもんだって、あんだけサービス精神旺盛なのにさ。だからそんな線引きは行いませんね。万人に対して非常に当たりはいいんですけれども、それ以上のことはありませんね。それもあの散々学習した私なので、もういよいよ持っていけないわけですね。だからね、イベントって私にとっては大変辛いものなんですよ。もういいな、いいなって言いながら、遠くで見てるのが私のイベントに対する正しい関わり合い方っていうね。はい。だからあの、チャレンジマッチとか、あの、おそらくこれからもずっとできないと思います。本当にね。まあ、くしくも本日は7月7日七夕でございますんで、そういった自分の性格を直したいな、直ったらいいなっていうのがまあお願いなんでしょうけれどもね、もうお願いするのも無駄なんじゃないかなっていうぐらいですね、ずっとこういった性格を続けております。寂しいもんでございます。ところがですね、世の中のこの七夕の願い事っていうのはね、凄まじいものがありまして、このじわじわ来る七夕の短冊の願い方画像集なんてものがですね、インターネットをこのネットサーフィンしておりますとありまして、もうね、もはやなんでそういうお願い事がしたかったのっていう、まあ、特にちっちゃいお子様のお願い事が多いんですけど、これはねちょっとぐらい紹介したくなるぐらいのですね激しさなので、ちょっと見てみたいと思うんですけれどもね、例えばですよ、おじいちゃんがカエルになりますように。なんで、なぜカエルになってほしいのか、ね、でももう七夕の短冊に書くぐらいですからね、この子にしてみればおじいちゃんはカエルになってほしいんですよ。そして、もうね、お父さんのことが心配だったんだと思うんですよ、思うんですけれども、どうしてこういう心配になったのか、お父さんが会社で変なあだ名で呼ばれませんように、久高ね、久高くんはなぜかお父さんが会社で変なあだ名で呼ばれているのではないかという心配をしてしまったんですね。もうとてもですね、なんか本当に呼ばれてないだろうねお父さんっていう確認したくなるような、もうびっくりですよね。そしてこれ怖いですよね、お母さんと悪いお兄さんが早く別れますように。悪いお兄さんって誰誰やーっていうですね、これね、怖いな、悪いお兄さんを君も見たのかいっていう感じのですね、びっくりだな。これかわいいね、かわいいけど寂しいね、ポチが帰ってきますように。ポチー、ポチ帰っておいでー、呼んじゃいますけどね、本当に。世界中のイケメンがゲイになりますよ。なんでやねん。なんでイケメンになんかひどい目に遭わされたのか。これすごいな。もうネタだと分かってても面白いのが一つ二つありますね。一つ、早く人間になりたい。素晴らしいね。ベムかお前は。すごいな。神を超える力をください。神を超える力ってお前何がしたいんじゃ本当に。 すごいよね。これちなみに悪のものって書いてありますけどね。悪のものすごいね。先に笑っちゃった。だってさ、早く人間になりたいって人もいる一方でだよ。動物になりたい。逆のお願いもある。人間ないものねだりとは言うけど、よう言ったな、本当に。これすごいなぁ。すごく面白いです。本当に。髪の毛が減りませんように。これはもう面白いというよりは本人真剣なんでしょうね。多分。ただ名前書いてないんですよね。紐になりたい。あのね、紐になりたいの下に数って書いてあるんですよ。でね、文字だけ見るとどう見ても小学生レベルなんですよね。この子、紐っていう言葉の意味分かってるんでしょうか。紐になりたい。ね、すごいなぁ。で、あの、七夕の短冊というのはですね、願い事を書くもんじゃありませんか。ね、こういったものも紹介されております。僕の帽子がないんですが、誰か知りませんか？ただの問い合わせ。ただの問い合わせじゃねえか。すげえなぁ。そしてあの他人の願いに乗っかるやつね、安産祈願って書いたんですよ、ね、でその隣に発毛実感ってただ乗っただけじゃねえか。ただ四文字熟語が書きたかっただけっていうですね、発毛実感ね、コマーシャルの見すぎね、本当に。あの、まあ、人になりたい人もいればね、動物になりたい人もいますよ。で、さらにね、それを掘り下げた人がいます。ね。勝彦くんね。すごいな、これ。山下達郎になれますように。素晴らしい。素晴らしい。山下達郎になりたい。ね。ライドオンタイムになりたい。すごいなぁ。エリカ、エリカもすごいよ。この子多分ポチャッとしてるんだろうね。顎が一重になって目が二重になりますように。うまい、うまいな。顎が二重なんだね。どんまい。ほんとにな、すごいな。もうちょっとなんかないかな。これネタじゃないのかな。これ本気で心配してるんだとしたら、あのお父さんね、パパの除草壁が治りますように。そう、切実ね。そして非常にリアリティのね、はい、あるやつ。蚊に刺されませんように。これ俺もお願いしたい。あ、大型ってどうも血吸われやすいんだよね。蚊に刺されませんように。一番吸われないのなんだっけ、 A 型だっけ、 B 型も吸われるんだよね。大型一番吸われるんですよ。なんてだろうね。これはお願いしちゃあかんやろ。お金の入った財布を拾いますように。なんで？なんでだよ。しかもこれがかかってるのが銭湯。すげえなー。これすごいなー。はいはい、高校生ね。高校生の七夕の、これはね、実は3つ短冊がかかってるんですよ。で、一番右側に、 モテたいって書いてあるんですね。モテたいハートマークで、その左側に2つ短冊がかかってるんですが、2枚とも書いてあるお願いが同じ、右に同じ、バカ、大バカですね。でこれを紹介した子が女の子らしいんですけれども、一番右の人が、異性からモテたいって書いていない限りこの3人は同性からモテモテになっちゃう可能性があるのですよって書いて、もうまさに正しい、すごいな。マクドナルドにかかっていた子供の短冊、大人になりませんように。もうね、早くもピーターパン症候群ですよ。すごいな、ね、今楽しいんだろうね、楽しかったんだよね毎日ね。でパパもママも優しいんだよね。もう大人になりたくないよね。すごいな。これはもう受け狙いでしょうね。こういうのはね、あんまり笑えません、私は。ね、ドクターサボテンって書いてる時点でもう、なんていうのかな。もうこれなら太郎とか書いてくれた方がね、よっぽど面白かったんですけれども、これはどうかな。でね、これを紹介してる人はお笑いのつもりで、画像を撮ってアップしてんだけど、こういうのは、もう面白くもなんともないですよね。早く人類が滅亡しますように。これはね、これを笑いだと思ってる人がいるからね、世の中が歪むんだよね。すごい。プロ野球ファンです。楽天が何かの間違いで優勝しますように。いやいや、ね、今首位ですね、首位なんだよね。チーム結成9年目、楽天イーグルス、楽天ゴールデンイーグルスか。ねえ、トップですよ。楽天が何かの間違いで優勝しますように。ねえ、いやー、するかもしれないよ、これは。本当に。すごいなぁ。母親が、息子の短冊を、アップしました。でね、読めた人天才って書いてあるわけ。でなんでだろうと思ったらね、短冊がほとんど逆字なの。来年小学生ってことは幼稚園のね、息子さんなんですけど、やっぱりね、幼稚園ぐらいだとひらがなをね、逆さまに書くっていう逆字ね、いわゆる逆字はね、多いんだよね。私の名もですね、私の名は今年からランドセルを背負ってるんですけれども、去年ぐらいまでの敬老の日ね、おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとうって書いてるんだけど、半分ぐらい逆字だったもんね。ほら、すげえな。ほんと幼稚園だからもうね、楽しいよね。書いてあることはね、割と切実なんですよ。自転車が上手くなりますようにって書いてあるだけなんですよ。だけど半分が逆字なんだよね。これは見ないとわかんねえよな。すごいな。お、そしてもうこれ締めにふさわしいっていう感じですね。僕の願いはいいんだ、ここにある短冊がすべて叶いますように。素晴らしい。ね、世の中こういう人がいる限り、なんとかなります。ね、なんとか回ってまいりますよ。そういうわけでですね、まあ、イベントが得意になりたくて、かつ、まあ、もうそろそろね、人生一人でもいいから彼女ぐらいできてもいいんじゃねえかと。ね。結婚したいとは言わないさ。彼女いねえかなっていうね。そういう豊かフラッパーさんがお送りしたフラッパーズレディオはまた来週でございます。どんな締めなんだそれ。ね。でも、それが七夕のお願いということでですね。いいじゃないですか。また来週お耳にかかりましょう。豊かフラッパーこと吉田豊さんでした。ではさよなら。